聖書を拝読いたします。口語訳聖書、新約聖書の1ページ、マタイによる福音書、1章15節から17節です。マタイの福音書、1章15節から17節です。それでは、拝読いたします。エリウデはエレアザルの父。エレアザルはマタンの父。マタンはヤコブの父。ヤコブはマリアの夫、ヨセフの父であった。このマリアからキリストと言われるイエスがお生まれになった。だから、アブラハムからダビデまでの代は合わせて14代。ダビデからバビロンへ移されるまでは14代。そして、バビロンへ移されてからキリストまでは14代である。今朝はダビデの家系に生まれたイエス様と題しまして、泉川牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。今日からアドベントということになります。今日を第1週として第4週目にイエス様のご降誕をお祝いするクリスマスを迎えることになります。こういうアドベントを迎えますと、この年もいよいよ終わりに近づいてきたんだなということも感じますし、また私もこの教会に最初に来たのが高校2年生の時ですね。やはりその教会生活の中で一番記憶に残る思い出が多いのはクリスマスの季節ですね。ですからアドベントを迎えたというだけでいろんな思いが心の中に湧いてくる感じですね。ですから皆さんと共にですね、イエス・キリストのご降誕を心から感謝してお祝いする、そういう時を過ごしていきたいと、そのように思っております。一言お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日からアドベントを迎えて、イエス・キリストをあなたがこの世界にお送りくださって、尊い御心を通して今日に至るまでの人間の歴史に対しての働きを心から感謝を申し上げます。イエス・キリストがこの世界に送られることがなかったら、私たちは未だあなたを知ることができず、神を求めてただ彷徨い歩くだけのそういうものでしかなかったということを思います。しかしあなたはあなたの子であるイエス・キリストをこの世界にお送りくださいました。心から感謝をいたします。イエス・キリストを正しく見ることができるものはあなたを見ることのできるものであると、このように御言葉を通して教えられます。ますますこの世界に送られてきたイエス・キリストを私たちは信仰の目を持って一心に見つめたいと思います。またそのことを通して私たちの古き捨て去るべき古き自分も確認し、新しいものと変えられていくように、イエス・キリストに似て育つことができますように、父をあなたの持っていらっしゃるものに預かることができますように、私たちを導いてください。この礼拝の中であなたは今日も御言葉を与えてくださいます。ありがとうございます。御言葉を通してあなたがお示しくださることを心に留めたいと思います。また御言葉を通して働かれるご聖霊の働きを感謝して受けたいと思います。どうぞ私たちの心を古きを過ぎ去らせて、日々に新しく成長し生まれ変わっていくその恵みを今日もまた豊かに与えてくださいますようにお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきものの上にもあなたのご主権がありますようにお願いをいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。 それではですね、今日はマタイの福音書の一章の15節から17節を司会の方に読んでいただきました。もう皆さんもご存知の通り、マタイ福音書の一章の一節からアブラハムから始まるイエス・キリストに至るまでの経図がですね、そこに書かれております。ですから本当は一節から全部をお読みいただいてもよかったんですけれども、ただ人物ですね、誰々は誰々のお父さんであるという、そういうことがですね、14代で42代にわたるですね、そういった名前が出てきますから、まあそれで今日はその後半のところのですね、15節から17節までを読んでいただきました。でそのことを通しながら、今日は、特にですね、16節のところに、ヤコブはマリアの夫ヨセフの父であった、このマリアからキリストと言われるイエスがお生まれになった。実はですね、アブラハムから始まって、例えばアブラハムだったらイサクの父と表現されていますし、イサクはといったらエサウ・ヤコブのお父さんであるというふうに、でヤコブは誰々のお父さんというふうにしながら、この経図の中での紹介の仕方はそういうことなんですよね。ですから通常通りの読み方になると、最後にはヤコブが、ごめんなさい、ヨセフが生まれますので、ヨセフはイエスキリストの父というふうに、まあ、前の順番からいくとですね、そういうふうに紹介されるべきところですね。ところが16節の中にはヨセフのことをですね、イエスキリストのお父さんとは紹介してないということですね。そうするとイエスキリストに至るまでの間、ヨセフまでの間はですね、アブラハムから始まってお父さんがいるんですよね。お父さんと言われた人たちがいて、でもイエス・キリストは確かにダビデの家系の中に生まれましたけれど、でもイエス・キリストはですね、いわゆるこの世界の中にお父さんと呼ぶべきものがいないんだということを私たちは知ることができるわけです。でそのことがですね、私たちにとっては大きな恵みであるということがわかるわけです。なぜならばイエス・キリストはですね、人をお父さんとする方ではなくて、イエス・キリストは父なる神様をお父さんとする神の子として生まれましたということを、今日の聖書の箇所は私たちに教えてくださっているということです。ですからそういう意味では、このイエス・キリストはですね、人間の父を父とするものではなくて、神様を父とする、そういった子供であるということを私たちはここで知ることができる。そしてですから、聖書はですね、ヨセフの妻であるマリアからイエス様はお生まれになりましたと、こういうふうに書いているわけですね。で他の聖書の箇所も、皆様はよくご存知ですから、マリアのところに御使いが現れて、そしてあなたは神様から特別な子を授かってそれを産むことになるんだというお話を聞いたときに、最初はびっくりしましたけれども、でもマリアは、私は主のはしためです、あなたのお言葉通り好みになりますようにと言ったときに、聖霊によってマリアはですね、身ごもって、そしてその身ごもった赤ちゃんがイエス様として誕生したんだということを聖書を通して知ることができるわけですね。ですからそういう意味では、このイエス・キリストは人間を父親とするのではなくて、神様を父親としてこの世界に生まれたということをぜひ覚えていただきたいというふうに思いますね。そしてそのことがどうして大きな意味を持つかということですけれど、結局不完全なですね、罪を持っている人間を父親とするとですね、その父親のもとに置かれることによって、 私たちは父親以上の世界の中に行くことはできませんので、ですから罪の中にいる親によって生まれて育つ者は罪の中にとどまるということになるわけですね。しかしイエス・キリストは私たち人間の父親という限界を超えてですね、人を超える存在としてイエス・キリストは成長していったわけですよね。福音書を読んでみて分かりますけれど、イエス・キリストは確かに人としてその生活はしてますけれど、そのイエス・キリストの内側にある世界というのは決して人間にそのもといを置いているものではなくて、イエス・キリストの言葉、イエス・キリストのなさること、その一つ一つを見て、この方は間違いなく私たちのこの人間の世界に、人間の世界で生活されながらも、しかしその内なる世界の中には人間ではなくて神様と共に共有する素晴らしい世界を持って生きている方であるということが分かるわけですよね。ですからそういう意味ではイエス・キリストの最後の十字架でのですね、一部始終を見ていたローマのですね、百人隊長もイエス・キリストの生き様と、そして十字架の上での死に様と、その中で表されたイエス・キリストの内側に何があるのかということが、その極限状態の中でですね、示されていたときに、ああ、この人は確かに神の子だと、このように言わざるを得なかった。ですからそういう意味では、イエス・キリストは人として生まれましたけれども、でもイエス・キリストは人を父親とするのではなくて、神を父親として生まれた子であるということを、ぜひ覚えていただきたいというふうに思うわけですね。で、そのことを通しながら、本来私たち人間というのはですね、父なる神様と、そしてご聖霊と、そしてイエス・キリストと、この三つが一つになっているこの家族関係ですね、それに似て私たちも家族を形成し、そして家族としての広がりをですね、世界中にまで広げていくべきものとして神様がお作りくださいました。ですから本来であればですね、アダムとエバが神様との関係を見失うことがなかったらですね、アダムとエバを通して本当にこの世界の中に素晴らしい世界を作ることができたはずでありますけれど、しかしその中心であるべきアダムがですね、神様との関係を捨ててしまって、要するに自分の父である神様との関係を捨ててしまったことによって、本当の父を見失ったものとなってしまったんですよね。本当の父を見失ってしまったアダムのもとにですね、作られていく世界というのは今日にまで続くですね、罪の世界、命がですね、本当に身で祝福されて平安に過ごすことのできない、そういう世界となってしまったということです。ですからその親がですね、親が神様のもとにいる時の親というのとですね、神様との関係を、本当の親との関係を失ってしまった親となった時のですね、作る世界というのはこれほど違うものであるということを知っていただきたいんですよね。しかし私たちがこういう世界の中で苦しんでいることを知って、天の父なる神様はそこから私たちを回復させたいというふうに願うわけで、そしてこの世界を回復させるためにはですね、どうしても父と子とご聖霊とによって作られるですね、その交わりを中心として新たなる世界を作っていかなければならなかったということであります。ですから天の父なる神様はマリアを用いてですね、この世界に一人子である、ご自身の子供であるイエス・キリストをこの世界に誕生させてくださったということであります。で、少し話を最初のところに戻してきますけれど、この神様がですね、この世界を作った時に、神様がこの世界を作った時に我々の形に似せて人を作ろうと言いましたよね。我々の形に似せて人を作ろうと言いました。で、我々の形というのは父なる神、そしてご聖霊、そして御子イエス・キリストで我々ですよね。我々 その三位一体の我々の形に似せて人を作ろうというふうに人を作ってくださいました。そうすると我々の形に人を似せてくださったので、私たちはその神様にですね、我々と言われた神様に似ることができるものとして作ってくださったということですね。そうすると私たちは父なる神様と出会い、父なる神様と交わるとですね、父なる神様に似て育つことができるわけですよね。そしてご聖霊と私たちが関わると、ご聖霊に似て私たちはですね、愛を持って結びの帯として生きることができる、そういった存在となることができるわけですよね。そして子なるイエス・キリストと私たちが深く関係を結んでいくと、私たちもですね、父なる神様の子供として、父なる神様に心から信頼して従い、その中でですね、神の子として大きく成長していくということ、あるいはですね、父の御心として、父が御心として願っていることに対して子としてですね、その実現のために、その働き手として働いていく、実現するための働きをしていく、そういう私たちになっていくわけです。ですから我々はですね、もともとは神様が我々の形に人を作ろうと言ってくださったので、父であるんだったら父なる神様のような父にならないといけませんし、母であればですね、ご聖霊のような母になっていかなければなりませんし、子である者はですね、イエス・キリストのような子供になっていく、そのように似て育つことを通して私たちはですね、本当の意味での素晴らしい豊かな世界を生きることができるようになるということです。ですからそういう意味ではですね、このアダムとエバがですね、父なる神様との関係を失ってしまったことによって、アダムはですね、本当のお父さんになるために、似て育たないといけないのに、その似て育つべきですね、父なる神様との関係を失ってしまいましたから、どう自分が育っていったらいいかが分からないものになってしまったということなんですよね。ですからそういう意味ではアダムがですね、アダムが父なる神様との関係を失ってしまって、男でありながら父親でありながら、どういう父親になったらいいかが分からずに、どう生まれ変わって育っていったらいいかが分からない、そういう存在となったことによって、本当の意味での父の役割をする者がいない世界というのが、この世界の中で起こってきてしまったということですよね。そうすると父親不在のこの世界というのは、簡単に言えばですね、この家庭であっても社会であっても、それを自分の責任としてそこを収めていこうとする者がいなくなってしまったということです。で、そこを治めるということは当然それを守るということでもありますし、またみんなを一つの目的のためにきれいに組み合わせていくということでもあるわけですよね。そういうことをする父親が不在になってしまったことによって、その父親の協力者として立てられたはずの妻も協力するということができなくなり、それで協力関係を失ったですね、夫婦関係というのはいさかいを起こすようになっていきますし、また父親がその子どもたちを含めてそれを一つ自分が責任を持って守り、そして導いていくということをしなくなりましたから、そうすると子どもたちもめいめい好き勝手に生きるということになってしまって、人の数はどんどん増えていきましたけど、ね、人の数はどんどん増えてきましたけれど、その父親、責任を持つ者のいない世界の中で数だけが増えていきましたから、そうするとそれぞれがめいめいにですね、バラバラに生きていくということになりますので、そうするとこの世界というのは自己主張するその者たちによってですね、満たされるものとなってしまったと言わなければなりませんね。そういう世界の中で天の父なる神様が私たちにどうにかしてそのバラバラになって失ってしまったものを回復させるために、そのこの世界の中で、人間の世界の中でもう一度回復の働きを始めないといけないわけですから、 それで最初に選ばれたのがアブラハムという人ですよね。そのアブラハムを通して神様がこの世界に介入を始めてくださって、その子孫の中にですねダビデ王が生まれて、そして国を失ってですね捕囚の目に遭いましたけれど、イエス・キリストの時代にはですねこのヨセフを通して、マリアを通してですねイエス・キリストがこの世界に生まれるようにしてくださって、このイエス・キリストがこの人間の世界の中に生まれたことによって、父なる神様を父として生きることのできるですね人間がこの世界に現れたということなんですよね。そうすると、父なる神様をその父とするイエス・キリストがいらっしゃることを通して、イエス・キリストはですね父なる神様がこの世界をどういうふうにしたいと願っているのか、どういうふうに導こうとしているのかということを知ることができる、ただ一人のお方として神様の御心を知って、そして子供ですから間違いのない神のこの位置に立ってますから、ですからイエス・キリストはその父なる神様を心から信頼し、その信頼関係の中で健やかに成長し、そしてついには神の御心をこの世界で行っていくという、実現する神の国を建てるというですね、そういうことのためにその大きな働きを進めていってくださったということです。ですからイエス・キリストがこの世界でどうしてこれほどの大きな働きを、しかも根本的なですね人間社会を変えていくようなですね大きな働きをすることができたか、それはイエス・キリストは父を持つ、要するに父なる神を持つ子供として生きられた方からであるということを私たちは覚えたいというふうに思うわけですよね。ですから私たちはですねこういう話をすると、じゃあ人間の世界の中に生まれた親、特に父親というのは全部ダメなんですかという話になってですね、その私に対してもお前人のことを言うほど立派な父親なのかというふうな言葉もですね聞かれる、まあ、言われるかもしれませんけれど、でも私たちは神様という方の前にいてはですね自分自身の胸に手を当ててですね本当に自分自身を深く顧みてみなければいけませんね。確かに私は世の親は父親はダメだとこういう言い方できる立場ではありません。では逆に言うとですね、神様の御前で、いや自分の子供の前でもいいですよ、自分はですね間違いのない親と父親としてちゃんとやってますと、そういうふうに世界の人たちに対して公言してはばからない自信があるという、こういう人がいるんでしたらですねどうぞそのように主張してみてくださいと、こういうふうに言いたいと思うんですよね。そうすると自分自身を振り返ることのできる人であればですね、決して自分たちが父親としてそれなりに精一杯生きはしましたけれども、でも父親として不完全なものであるということは分かるわけですよね。いつも妻や子どもたちみんなのことをですね責任を持って見ていたわけではなくて、時にはですね自分が好きなことのために走ってみたりですね間違ったことをやってみたりですね、そういったことで子どもに対しても自分の感情がですねその要するに怒っている時には辛く当たったり、機嫌がいいとですね猫なで声でいろいろやってあげたり、本当に天気のように移り変わるですね感情のままに子どもと接したということもあるんではないかというふうに思うわけですよね。ですからそういう意味ではそのアダムがですねアダムがエヴァを通してその神様がしちゃならないよといったその言葉を捨ててしまい、神様を除いたところで自分一人で神様のようなものになろうと思ったことを通して、私たちはですね父という存在を失ってしまったんだということですね。そのことはこの人類の歴史の中でですね最も大きなですね悲劇であったというふうに私たちは言わなければならないというふうに思うわけですよね。逆にですねイエス・キリストを通して私たちはですね父なる神様が罪を犯した私たちに対してどうしてくださっているのかということをイエス様を通して知ることができるわけですよね。 これほどですね、罪にまみれてしまったひどいですね、私たちであってもイエス・キリストを殺そうとする人々に対して、イエス・キリストが父よ、彼らを許してあげてください、彼らは何をしているかわからないからですと、イエス・キリストがそのことを取りなして父なる神様に祈りますよね。どうしてイエス・キリストが父なる神様にそう祈るのか、その祈りに父なる神様は応えてくださる方だということをイエス・キリストは知ってるからですよね。天の父なる神様は義なる方、その義をもって罪をですね、容赦なく裁かれる方ではありますけれども、しかし父なる神様は、正しいお方であり清いお方だから、ただ私たちを裁くということではなくて、父なる神様は我が子であるもの、良いものであっても悪いものであっても全部自分自身の責任のもとでですね、守り生かし祝福しようと、あくまでそうされようとする父なる神様ですから、だからイエス・キリストは、その父なる神様は私たちのことを罪を許してくださって、そして祝福の中に回復させ、そして父なる神様のご支配、神様の本当の責任を取ってこうして導こうとする、その世界の中に我々人間が入ることができるようにと、こうして導いてくださっているわけですよね。ですからそこら辺のところをですね、このイエス・キリストがこの世界に来てくださったことによって、この神の子であるイエス・キリストを見ると、そのイエス・キリストは父なる神様との関係の中に生きてますから、ですからイエス・キリストをこうして同行を追っていくとですね、そのイエス・キリストがなぜそう言うのか、なぜそうするのか、それは父なる神様の御心の中で一つ一つのことを行っているということが分かりますから、ですからイエス・キリストを見るとですね、父なる神様が分かるということですよね。イエス様は私を見たのは父を見たのであると言いましたけれど、やっぱり私たちはですね、このイエス様が父なる神様と一緒になって生きている方なので、イエス様を私たちがちゃんと見ていけばですね、イエス様が神様の御心を反映しながら生きているということが分かるので、ですからこの私たちはこの子であるイエス・キリストがこの世界に来たことによって、神様という方はどういう方かということも知ることができるようになったということですね。まあ、そういう意味では私たちはイエス・キリストを通して、本来であれば私たち人間が最初に与えられて永遠に保持していかなければならなかったその親子関係、あるいは家族関係というのはこういうものだったんだなということを示されるわけですよね。実際イエス・キリストは父なる神様との親子関係を保ちながら生きてましたけれど、でもイエス様が公の神の子として働く時にですね、その父なる神様が、これは私の愛する子、これを私は喜ぶと言われた、その時に天からですね、鳩のようにですね、ご聖霊がイエス様に下られて、そしてイエス様がご聖霊とともにこの地上での働きを進めていったということを記されてますよね。ですからイエス様はこの父なる神様の子供として生きてますから、当然母であるご聖霊との関係の中でも生きてるわけです。ですからイエス・キリストという方はですね、単独で生きられている方ではなくて、父との関係とご聖霊との関係の中で生きている方だから、だからイエス様の歩みを見ていくとですね、必ずそのことを通して父を私たちは知ることができるし、ご聖霊も私たちは知ることができるようになるということなんですよね。ですからこのイエス・キリストがヨセフをお父さんとして生まれるんではなくてですね、父なる神様をお父さんとして生まれた方としてこの歴史の中にですね、現れてくださったということは、実は特別なですね、その大きな意味を持つということを私たちは知りたいと思うわけですよね。で、そういったことをその踏まえながらですね、私たちはですね、要するに 父なる神様、ご聖霊、御子イエス・キリスト、私たちと言われた方にですね、煮るものとして作っていただいたんですよ。煮ることができるものとして作ってくださったわけです。ですから我々人間以外にですね、父なる神様に似ていくことができるものはいないんですよ。あれはご聖霊に似ていくことができるものはこの世界人間以外にいないんですよ。イエス・キリストに似て行くのもですね、我々人間しかないんですよね。どんなにですね、人間に近い存在だといってですね、猿であるとかですね、まあイルカも賢いとか言われますけど、そういう賢いものを集めたからといってですね、彼らがですね、父なる神様に似て育つものとなるということはないんですよ。ご聖霊に似ていくとかイエス様に似ていくということはないんですよ。その三位一体の神様に似ることができるのは我々だけだということを知っておかないといけないですよね。ですからそういう意味では私たちはイエス・キリストを通して我々人間が失った三位一体本当の意味での親子関係というのはどういうものであるかということをイエス様を通して知ることができたわけだから、我々はそのことを自分たちの中で我々が似て育つべきその我々の形というのはこういう形のことを言うんだということを捉えてですね、ですから私たち父親だったらですね、父親になっていかなければなりませんし、母親であればですね、母親になっていかなければなりませんし、子供ならですね、そういう子供になっていかなければいけないということですよね。ですから我々はどういうものになっていったらいいかということをイエス・キリストがこの世界に来てくださったことによって我々はそれを知ることができるようになったということです。だからイエス・キリストはですね、ヨセフをお父さんとしてはいけない人であったということを知るわけですよね。そうするとアブラハムからですね、イエス・キリストに至るまでのですね、間の人たちはですね、みんなこの人たちのお父さん、この人のお父さん、この人のお父さんって、みんなお父さんって呼ばれているんですよ。ただ、ヨセフだけはイエス様のお父さんとは呼ばれなかったということですね。まあ、立場的で言うと、義理のお父さんという形になるんでしょうけれども、そのヨセフがお父さんと呼ばれなかった理由、それはイエス・キリストがヨセフをお父さんとするのではなくて父なる神様をお父さんとしているというところにあるということを覚えていただきたいと思いますね。まあ、そういう中で我々はそういう家族という関係を持っている我々の形を持って作られましたから、ですから私たち人間が作る世界もですね、お父さんがいてお母さんがいて子供がいるという、これがですね、命が繁栄していくための原型になるんですよね。そしてそこからまた父親と母親になるものが現れて子供が生まれ、そしてその子供が大人になったことによって父となり母となり、また子供を産んでいくという形で、産めよ増えよ地に満ちよといったこの世界が広がっていくわけでしょう。ですからこの親子関係ですね、親子の関係というのは、これは血のつながりとも表現されますけど、その血のつながりがどうして重要かといったらですね、それは神様が私たちに与えてくださった特別な関係だからというふうに言うことができるわけですよね。ですから不完全な形ではありますけど、この世界もお父さんがいてお母さんがいてですね、子供はですね、男の子はということになりますけど、その男の子は父親をモデルとして成長している、また父親をモデルとして成長していく、またその子供も孫もですね、また父をモデルとして成長していく。ですから我々人間というのはですね、ただ育つんじゃないんですよね。自分がどういうふうに育ったらいいのかというそのモデルがあって、それに似て育っていくということですのでね、ですから親子の関係というのは神様が与えてくださった実は特別なものであり、そしてその中で子供は育っていくものであり、そしてそれは確実にですね、親に似て育つものであるということを私たちは心の中に留めないといけないですね。 ですから子供はそういうものだということが分かると、じゃあ親の立場に立たされた私たちはどうしたらいいかということを考えなければいけないわけでしょう。ああこの子供、私の息子が言いますけど、この子供は私に似て育つんだなということが分かったら、いやいや私に似て育つなという、ね、私に似て育つなといくら言ってもですね、似て育つわけじゃないですか。じゃあ私に似せて育たないようにするためにどうしたらいいか、親子の縁を切りますみたいなですね、そういうふうに関わりを断ってしまうということであれば似るということはなくなるかもしれませんね。しかし親子という関係というのは神様が与えたので、我々はですね、ああ自分たちのもとに生まれる子どもというのは私を基準として育つものなんだなということをやっぱり受け入れていかなければいけないわけですよね。そうすると子どもの基準として私はこれでいいのかどうなのかということを顧みていかなければいけませんし、私たちが正しい基準となれるためには私たちも正しい基準が必要ですから、ちょうどイエス・キリストが父なる神様を父として基準として育ったようにですね、私たちもまた自分自身もじゃあ神様を基準として我々も成長していかないといけないなって、この方に似て育っていかないといけないなって、そうすることによって私の子供は私に似ても大丈夫という話になるわけですよね。イエス・キリストがですね、私に従ってきなさい、ついてきなさいというふうに言いますよね。要するにイエス・キリストは私に似て大丈夫なんだよ。なんでかといったら、私は父に似てるから、父なる神様に似てるから私に似ていいんだよ、だから私に似るものとなりなさいと弟子たちを育てていったんですよね。ですからそういうふうに私たちが自分に似ていいよともし言えることがあるとしたら、私たちが父なる神様に似てきているんだったら大丈夫という話ですよね。幸いイエス・キリストを通して私たちは栄光から栄光、主の似姿に変えられていくという、この特権、恵みが与えられているわけですよね。だから我々はそういうふうに変わっていかなければいけないんだということを思うわけです。そうするとこの子供にとって私は基準となっていかないといけないんだなということを受け入れないといけませんし、そして聖書の中にその人の隣人になったのは誰かという、そのイエス様の質問がありますよね。私たちはですね、誰かの隣人として生きてるんですけど、私たちが本当の意味で第一の隣人として受け止めるべきものはですね、親であればですよ、父親であれば子であるというふうに受け止めなければいけないわけでしょう。この神様が定めてくださった親子という関係の中で、その子供の最も近くの隣人として私たちが生きることをしなかったらですね、私たちはじゃあ誰の隣人として生きることが可能になるかという話ですよ。自分に与えられた一番身近なものに対して隣人になることができなければ、我々がですねどこかで隣人になるということはできないことでしょう。だからこそ私たちはですね、誰のことではなくて、まず自分に与えられた子どもたちに対して愛を表し、その子どもたちの隣人として生きるということに対して喜びもですね、使命も感じていくものとならなければいけないんだということを教えられるわけですよね。少なくともイエス・キリストに対して、父なる神様はイエス・キリストに対してそのような形で関わってくださったということですね。そしてその父なる神様とイエス・キリストとの関係を見ていくと、イエス・キリストは父なる神様の愛の中にとどまることは、その神様の戒め、言葉の中にとどまることであると、このように表現しましたよね。イエス・キリストはこの神様の愛の中にとどまることと神様の言葉に従ってそうとどまることは一つのものであるということを言われたんですよね。ですからこの父なる神様はイエス・キリストに対して何を求めたのか、 私の言葉の中で生きなさいということを求めたんです。そしてイエス・キリストは分かりました、あなたの言葉の中で生きますと答えたわけです。最初のアダムは私の言葉の中で生きなさいと言ったのですけど、アダムとエバは父なる神様の言葉の外に出て行って、その言葉の中で生きなかったんですよね。どちらにしてもですね、私たち人間は言葉の中で生きています。ただその言葉の中で生きているときに、父なる神様の言葉の中で生きているのか、それとも父なる神様との関係を捨ててしまった、親がわからない、父親であるということがどういうことかがわからないという言葉の世界の中で育つかということによって、我々はですね、全然違うものになってしまうということですよね。ですから我々は言葉の中で生きるものですから、そして子どもの世界というのは父の言葉の世界の中で生きるということですから、ですから私たちはイエス・キリストに対して、父なる神様が言葉を持ってらっしゃる方として、イエス・キリストを私の言葉の中に生きなさいと言われたように、私たちも父なる神様の言葉の中に生きるものとして、自分たちにつながっていく者たちに対しても、私の言葉の中にとどまりなさいよと教えてあげなければいけないということですよね。今ですね、夫婦関係だけじゃなくて、親子関係、兄弟関係もですね、どんどんどんどんバラバラになりつつあるんですよ。今の世界バラバラになりつつあるんですよね。どうしてみんながバラバラになりつつあるのかって、それはね、このみんなが一緒になってとどまるですね、言葉の世界がないからだということです。聖書はですね、だからその父親というのは言葉を持って、言葉の中でみんなを守って導かなければいけないと教えているので、本当はですね、父親が妻に対しても子どもたちに対しても不必要な言葉をちゃんと語ってあげてですね、我々はこの言葉の世界の中で生きていきましょうね、まあ、一言で言うと神の国を建てるために生きていきましょうね。その中で中心なのは父を愛することと自分自身を愛する隣人を愛すること、そして私たちは常に家族として一つに交わってないといけませんよねって、そういう言葉の世界の中にとどまりなさいと本当は教えてあげればですね、その言葉を受け入れてその中にとどまるものは親子関係から離れるということはないわけですよね。でも今の子どもたちはですね、親の言葉よりもですね、インターネットを通じて入ってくる情報であったり、学校の先生あるいは友達、いろんな人たちの言っている言葉の中で生活しているので、その子どもたちが生きている世界というのは、言うなれば父なる神様を知らない、要するに父親を知らない世界の言葉の中でみんな生きてますから、その影響下の中に入ってしまうとですね、もうお互いめいめいバラバラにならざるを得ないという話になるわけですよね。ですから普通に考えてもですね、あの家庭って仲がいいなとか、あの家庭ってなんかまとまってる感じがするねとかという時のですね、そういうまとまり感とか、そういう、その結ばれてるという感じというのは、ただそうなってるということはありえないんですよね。結局同じ言葉の世界をみんなで共有しているから、そういうふうになっていくわけです。でこれは教会でも一緒ですよ。我々が父なる神様の言葉、それを私たちの中でしっかり受け止めているんだったらですね、必然的に私たちは普通につながります。普通にですね、家族としてつながることができます。でもこうでもないああでもないという議論であったり、いろんなことでお互い同士がぶつかり合うのはですね、それぞれが持っている言葉の世界が違うからですよ。だからごちゃごちゃになるんですよね。でもサタンはですね、我々人間が父親の言葉を見失ってしまって、点でバラバラでですね、無責任な形で言葉の世界を好きなように生きるようにさせてですね、家族を解体させていくという形で働いていると言って間違いはないんですから、そうすると我々はこの、一つの言葉を持たないことによってバラバラにならざるを得ないということですね。ですから我々は、 自分にですね、自分に委ねられている人たちがいて、彼らはどうもこうも関係なしに親に似て育つものであるということが分かったならばですね、この父親というのは言葉の世界を持つべきなんだなということは父なる神様を見て分かるわけですから、父なる神様、あなたが持っていらっしゃるようなその豊かな命のための世界の言葉を私たちも知って、それを語り、それを用いて整えることができるように、自分たちの言葉の世界を豊かにさせてくださいと、これは祈り求めるべきでないかというふうに思うわけですね。ですから私自身はですね、信仰を持っていてもですね、信仰を持っていても聖書の言葉にあまり関心がないというクリスチャンの方々もたくさんいます。かつての私もそうでしたけれど、でも私たちがですね、本当に言葉の世界を持っているということがどれほど重要なことかということが分かってくるとですね、ああ父なる神様ほどに確かなですね、命の言葉の世界を持っていらっしゃる方はいないって、で聖書の創世から黙食に至るまでもありとあらゆる必要な言葉が書いてあると、それを知ることによって今まで見えなかったことが見えるようになり、見えなかったので働かけることができなかったことが分かるようになったから働かけることもできるようになっていったと、そういうふうにですね、その言葉の世界を我々はもっともっとですね、必要なこととして求めていかないといけないのではないかというふうに思わされるわけですよね。そうしないとですね、私たちは自分が持っている言葉の世界を与える以外にですね、人に対しての影響というのはそれ以外の形での影響の与え方ってないんですよ。ですから私が薄っぺらいですね、言葉を持ってたら薄っぺらい言葉の世界を与えることにあるし、そして父なる神様の言葉に基づいた言葉を持っているんだったら永遠に変わらない基準を与えていくということも可能になっていくわけですから、ですから私たちは父なる神様と同じようにですね、言葉を持って父としてその自分に委ねられたものに対して言葉という基準を与えていかないといけないということがあるので、まあ、ということを思わせられるわけですよね。そうするとヨセフという人はですね、本当に信仰者としてはですね、素晴らしい方であったということは今で言っときます。本当に素晴らしい信仰者であったがために神様はイエス・キリストをマリアから生まれさせ、そしてマリアと生まれた子供を守っていくという役割を与えるためにヨセフをそこに選んでくださったわけで、ですからヨセフもですね、同じ人間というレベルで考えるんだったら素晴らしい方だと言って間違いないんですよ。でもそうであったとしてもですね、ヨセフを父としてではなくて、父なる神様を父として、イエス・キリストが神の子として歩まれたというのはものすごく大きなことであるということを覚えたいと思いますね。ですからイエス・キリストは生まれました。ですから生まれましたので子供として生まれましたけど、でも子供として生まれたものの中でですね、父なる神様をお父さんというところに、その関係の中に生まれたのはイエス・キリストだけであったということです。でも幸いにも私たちは悔い改めてですね、悔い改めて、ああ自分たちは本当は父なる神様をお父さんとする、その父つながりの中で自分たちは生きるべきであったということが分かったときに、これまでを悔い改めてこの方をお父さんと言ってもう一回関係を結び直すことができるということを教えてくださってますから、ですからイエス様は神様神様って言わないで、お父さんとこの方に呼びかけなさいと教えてくださいましたよね。ですから我々一人一人もですね、父を知らない父のもとに置かれるんではなくてですね、本当の父を知って生きる、イエス・キリストにつながって生きていくものとならなければいけないということを教えられるわけですよね。今日はヨセフがなぜお父さんと言われなかったのかということについて、 今日の聖書の箇所から語らせていただきました。ぜひ私たちもですね、人間の次元の本当の親を知らない、あの父を失った人類の中での父親とかですね、母親とかではなくて、全てのものを作られた父なる神様こそ、イエス様と同じように私たちもお父さんと言って神の子として歩まなければいけないんだなということを教えられるということであります。でそのイエス・キリストがこの世界に生まれてくださった、これは全人類にとってですね、どれほど重要なことであったかということを皆さんもお分かりいただけると思うんですよね。本当のお父さんを知っている神の子がこの世界に生まれてくださる、これはですね、我々人類がですね、父親が分からなくなった私たちにとって父親を知ることができる唯一の、チャンスであり方法ですから、それは全人類がですね、本当に待ち望むべき出来事であったと言って間違いないわけです。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは父なき人類の世界を生きております。またその中でさまざまなことがこの世界に起こされたということを思います。その被害は女性たちに及び、そのまた犠牲は子どもたちに及びました。ですからこそ、父親と呼ばれるべき者たちがイエス・キリストのように誠の父を父とする、その関係の回復が本当に大切なことであるということを思わされます。どうぞ父なる神様、このあなたが救い主であるイエス・キリストをこの世界にお送りくださったクリスマスの季節を通しながら、私たちにとってこのクリスマスがどういう意味を持つのか、自らの在り方を本当に変えていく良い機会とすることができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ご起立ください。応答の賛美をしてまいりましょう。
Thank you.